皆さんこんばんは。エコカラジオの時間です。まずはじめにメンバー紹介をしたいと思います。石井です。
長谷川です。
金沢です。
徳田です。
広田です。
小倉です。
このラジオの名前のエコカラジオの由来はエコカーのラジオです。ということでエコカーについて、特に今回は電気自動車を取り上げて話していきたいと思います。それでは行きましょう。
みんな車とか乗る？てか免許とか持ってるん？
免許は持ってない。
持ってるわ。持ってるけどあんまり乗らない。
ペーパーでも車は普通に家にあるやんな。
みんなの家ってどんな車乗ってる？
普通に軽、
普
通にガソリンで走るやつやんな。
そう高いやんな。
ガソリン高いよな。
めっちゃ高い。
やっぱみんな普通の車やんな。
でもな、一般的に見たらガソリンの車の方が多いかもしれんけど、最近道でよくハイブリッドカーとかよく見
ん。
プリウスとか。
プリウスな、最近多いな。
めっちゃ静かに走るやつやろ。あの CM でもよく見るよな。
よくやってる。
CM でやったら電気自動車とかもよく見るよな。
なんて名前やったっけ。
リーフ。
日産のやつ
よく見る。
どれがどれかちょっと分かってない。キムタクが CM してるとかなんかよくわからん、あれ。
ハイブリッドカーも電気自動車もまあエコカーってことやんな。でも、そもそもエコカーって何なのかな。
エコカーっていうのはガソリン車に比べて環境にいいとかっていう車で、どれぐらい CO2 を排出するかとか、全く排出しないとかでも区別されるし、燃料がハイブリッドやったらガソリンと電気とかみたいな2つのやつを使ってたりとか、電気自動車やったら電気だけとかやったりするし、あとはその2つだけじゃなくて、なんかバイオ燃料とかよう分からへんやつとか、なんかディーゼル機関っていうのも新しく見直されてもっと効率のいいものになったりとか、いろいろあるらしいねんけど、まあ日本というか多分世界でも走ってるエコカーっていうのは多分ハイブリッドと電気やと思う。
なるほど。
ディーゼルとかもっとなんか環境に悪いもんやと思ってた、
らしい。
エコカーの定義は分かったけど、ハイブリッドカーと電気自動車の違いって何なんやろ。
さっきもちょっと言ってんけど、ハイブリッドはガソリンと電気だから、速度が遅い時は電気で動いているけど、ちょっとスピード上がってきたりするとガソリンの方にエンジンの普通に変わるから、どうしてもなんていうのかな、 CO2 を排出するし、なんか普通のガソリンだけの車に比べたら少ないけど全く出さないっていうわけではない。で、電気自動車は電気だけやから、すごく静かやし、ずっと静かやし、 CO2 の排出も基本的にないっていう。いろいろ充電方式とかにも違いあるらしいねんけど、基本的に電池積んで走ってる車が電気自動車です。
なるほど。
知らんかった。
そんな違いがあるんや。電気自動車とか電気だけで走るし、環境にいいイメージが大きい。
わかる。メリットっていうか、いいことの方ばっか思いつく。でも、いいとこがあるんやったら悪いとこもあるんやろうな。
じゃあ両方上げていく。
そうやんな。
せやな。まずいいところは、エコカーやし環境に優しいってことやん。二酸化炭素とか汚染物質の排出とかほとんどないから、なんか車の嫌なガソリンの匂いとかないし、あとは電気で充電やからガソリン代の節約にもなるし、普通車と違ってなんかガソリンルームがないから、なんか他の普通の車よりも空間が、なんか車内の空間が広くなる。
そうなん。知らんかった。
でなんか燃費もいいやん。あとなんか1回乗ったことあるねんけど、騒音とか振動がめっちゃ少なくて、なんかガソリン車と比べてなんか乗り心地がめっちゃ良かった。そこがいい
な。すごい。全
然乗ったことない。体験者は語るけ
ど、お前
とか変わるんや。
静かやんな。
悪いところ分かんなかったから調べてんけど、電気自動車に充電するための充電器が少ないっていうところと、充電するのに時間がかかるっていうところが悪いところが、家庭用のコンセントで充電できるんやけど、それだとマックスにするのに8時間かかって、
一晩
で、それでなんか あんまり見たことないけど街中に充電器があるらしいんやけど、それで充電するとやっぱ1回で30分かかってしまうらしいんよ。で車自体の値段も高くて、日産のリーフだと287万から392万、
めっちゃ高いな、うん、
で、あと日産からワゴン車出てるんやけど、それだと高いので478万するらしいから
、買いたくない。
充電器少ないよ。
あとやっぱり乗ってる方は静かでいいと思っても、自転車とか歩行者から見たら静かっていうのが、うん、それが悪いところなのかなって思った。
充電器少ないってどれぐらい少ない？全国とか。
そこまで調べてないけど、どうなんやろな。
あ、でもガソリンスタンドにあるところをあんまりっていうか多分見たことがないから、
うん、
あ、でも港南の近くに1個ある。
あ、そうなんや。
あるある。
そうなんや。
見たこと
ない。この前帰り道に見つけた。
まあ、じゃあその端子を乗り越えな電気自動車が普及することは難しいってことやも
ん。うん、そうやな。
それってどう対応していくんがいいんやろ。
最近やったら、まあ、ちょっとあの車を作ってるメーカー、大きなメーカーのところが協力して充電器増やさなあかんなっていうのをこう考えたらしくて、ちょっとこう、うん、なんて言ったら 4社ぐらいあるらしいんだけど、4社合同でなんかこう充電器の充電のサービス専門の会社を作って、
へ
でちょっとこうそれで作っていこうぜみたいなことが、ガソリンスタンドみたいに多分なんて充電器スタンドっていうか分からないけど、それを作るとか、まあ、しようって言ってるらしくて、まあ、そういうのもやってるし、あとはあの見たことないねんけど、あの電気自動車のだからバス、1個の市の中をずっとぐるぐる回ってるような、ああいうバスはなんか電気が走ってるとこもあるらしくて、でやっぱなんかそれはなんでかって言ったら、同じところをぐるぐる回って、電気自動車はエンジン、あ、ガソリンの車よりも1回の充電で走れる距離が少ないらしいねんけど、まあ、同じところをぐるぐる走るだけやったらそんなに距離もないし、あのバスみたいにちょっと時間をこうちゃんと決めれるから、こうどっかで充電してみたいなことをこう決めてぐるぐる回りやすいからっていうのがらしくて、
それいいね。
で同じ理屈で会社の人が使うような同じところを営業で回るようなっていう車も無電気にしたら、最初のコストは高いけどガソリン代がかからんくなって、ずっと使うもんやから最終的になんていうのかな、元が取れるらしくて、でそういうのをやっていこうって言って、それをだから最初にまずは企業向けに売ろうとかいろいろしてるっていうのはニュースで見たりはしたね。
へー、
それしたら日本でも普及できそう、で日本で電気自動車普及したらやっぱ海外進出とかもできたらよくない？
あ、まあ日本の車は強い人気、
あ、確かに普通に人気やし、でもなんか日本のコンセントって海外で使えへんやんか。
あ、そっか。あ、あの日本の製品挿したら壊れるっていう、
ショートとかしそうやんか。
そんな感じでなんか日本の電気自動車の充電器も外国では使えへんらしいねんや。
あ、規格とかっていうやつ、
あ、そう、それが違うみたいで、
なんかそれも対策があるらしくて、充電器で日本がチャデモっていうのを使ってて、それをなんか海外に普及させようとしてるんやって。
まあ海外でも通用するようになったら売りやすいし、
確かに。
じゃあやんな、充電器を世界で共通に したら日本の電気自動車がなんか世界を走るみたいな、そんな感じになるんかな。
めっちゃかっこいい、世界征服。じゃあ今日話したことをまとめる。
そうやんな、
じゃあまずいいところはやっぱり環境にいいっていうことと、最初は高くつくけど最終的にはまあ安くなるんじゃないかっていう、この2つで、ただ充電あの悪いところで充電器の数が少ないっていうのがあるから、ちょっと長所を生かし切ることができひんっていう、だから充電器を増やしていかないとどうにもならないなっていうのが現状かな。そんな感じでいいです。
いいです、
はい、
それではエコカラジオ終わります。さようなら。
バイバイ。